リームラッシュ。
皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。ドリームラッシュの時間がやってまいりました。おかげさまでこの番組も第9回目の配信を迎えました。皆さんありがとうございます。そして今回もよろしくお願いいたします。番組パーソナリティは今日も素敵に酔っ払いの本田です。よろしくお願いいたします。
はい、同じく番組パーソナリティの、古書店に住み着きたいリオンです。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。はい、7月2日ということで夏が本格的になってきました。そろそろ暑くなってきましたね。もう皆さん半袖ですしね。夏はリオンちゃん好きですか？
なんか最近はもう暑くなるのが早いですからね。
早いですね。
夏はなんか楽しいイベントもいっぱいありますもんね。
はい、
好きですよ。
あ、好きですか。はい、夏のイベントっていうとどんな連想をされますか？
まず七夕でしょ。
七夕ですね。
あとなんだ
いいですよ、なんか夏といえば、
なんか海行ったり山行ったりとか。
ああ、はいはいはいはい、うん、今年は行くんですか？海とか山には
行かないけれど旅行には行きますね。
あ、どこに旅行行くんですか？
愛媛。
愛媛、ああ、うん、愛媛。はいはい、ご家族で行かれるんですか？
あ、母と行ってきます。
あ、お母さんと、はい、まあいいですね、親子二人旅で。うん、愛媛のどんなところを回るんですか？
あ、道後温泉ってあるでしょ。
うんうんうん、うん、
あそこら辺。
あ、そうなんですね。 それのこう計画っていうか、その温泉に行こうっていうのはお母さんのリクエストなんですかね？
そうですね、なんか、うん、行こうってなって、うちと母とが仲がいいから。
は
い
は
い、
うん、
妹もいるんですけど、妹はちょっと勉強っていうか、なんか忙しいみたいで。
ああ、ということで2人で行こうと。
そうそうそう
そう。そんなお土産話も楽しみにしてますので、うん、愛媛旅行楽しんでくださいね。
本田さんは？
ね、行きたいところいっぱいあるんだけど、うん、候補が2つあって、うん、広島か、うん、前もラジオ番組で言ったんやけど、うん、吉野ヶ里遺跡、
はいはいはい、
どっちかは行きたいなと思って、ちょっとね計画してるんだけども、いろいろちょっと打ち合わせとかがあって、うん、ちょっとこう1泊とか2泊する休み取れるかなっていうとこなんですけど、また行けたらそれは報告したいと思います。
うん、一人で行くんですか？
まあ、行くとしたらね、友達とね、うん、休みとか会えばいいんだけど、
うん、
ちょっとね、今いろいろお声かけはしているところです。うん、夏といえばですね、スイカとかゴーヤとかアイスバーとか美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
うん、
まあ、なんですけど、今日は、まあ、7月の初めということで、さっきリオンちゃんも言ってくれたんですけど、うん、ドリームラッシュの七夕祭り、
うん、
七夕祭のドリームラッシュ版をやりたいと思います。
はい、
ちょっとね短冊っぽいのも用意したんですよ。これこれ
こ
れ、
ここに。
はい、ではですね、ね、ちょっと1分ぐらいちょっと時間作って、
うん、
お願い事を書いちゃいましょう。
はい、
はい、用意よろしいですか？
はい
よろ、あ、私先のも、ではお願い事を書いちゃいましょう。用意スタート。七夕短冊書くの何年、毎年書きますか？リオンちゃん、
小学校以来やってないかもしれない。
私もだよ。
何書こうかな。
あ、ちょっとこれはちょっと秘密でこう見せ
る、
見えない、このアドリブ
から大丈夫で
今年もね、もう半年終わろうとしてますからね。
よし、かけたぞ。
あと20秒ぐらいですね。りゅんちゃん、いけそう？
うん、いける。
よし、 けたって、あ、かけた、
かけた、
うわ、めっちゃ字が下手。
これあのまた放送、この回の放送の時にまたツイッターでもねちょっとアップしようかなと思うんですけど、はい、あ、だからあの字とかあるからさ、それは書き直そう、うん、写真はね、
うん、
じゃ あ, あのお互い発表しましょ う,
ほう、
さあ、よござんすか、
よござんす
せーので、ここね、
うん、
ペロンね、
はい、
いきます、せーの、どん、リオンちゃんからどうぞ、リオンちゃんの七夕の願い事、
健康で過ごしてお話をたくさん書きたい、
お話をたくさん書きたい
お金じゃないからね、お話だからね、
うん、もちろんもちろんもちろんもちろん、健康で過ごしてお話をたくさん書きたいっていうのがリオンちゃんの願い事です、うんうん、私はこれなんですよ、リオンちゃん読んでもらえますか、
みんなが安心して暮らせる年になりますように、わーお
これはですね、あのこの間ちょっと大阪地震があったじゃないですか、 あ、 そうですね、あれでね、なんかあのドリームラッシュもあの今までのアーティストさん関西圏の人が多かったん で、うん、でね、あのみんな大丈夫ですか大丈夫ですかってあの呼びかけ合ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱりね、あの日本地震が多いから、まあ、しょうがないところはあるんですけど、うんうん、もうそういうああいう大きな地震がなくて、うん、皆さんが日常の生活をあの送れるように穏やかな日々が、まあ、私もみんなも過ごせるといいなっていう願いです。はい、まとまりましたね、綺麗に話が、
なんこのなんでしょう、私のこの外欲の塊みたいない
やいやいやいやいやいや、私もね、あのね、あのあるんですよ、宝くじ当たりますようにとかね、
うん、
ということです。皆さんの七夕の願い事は、ね、どんなんでしょうかね。またいい七夕を皆さん過ごしていただきたいなと思います。りょうちゃん、七夕の思い出とかあるの？
七夕の思い出、なんかあの小学生の時とかに、
はい、
七夕の時期に、
うん、
こう七夕ゼリーっていうのが出るんですよ。
あったあの、うん、私のとこもあった七夕ゼリー、
うん、なんか星のやつがつい
て、はいはいはいはい、コンペイトみたいなのがついて、
うん、なんかアイスだかゼリーだかよくわかんないよ、ね、
ゼリーゼリー、私ゼリーやった、うん、ゼリーっていうか寒天っていうかゼリーっていうか、うん、うん、あったあったあった、
あれ結構好きだった、
あれ美味しいよね、うん、美味しいよね、あれ何で作る、なんか私がよく給食で出てたのは、
う
ん、なんかブドウジュースでなんか作った感じの、
そんな感じのやつ、
美味しいよねあれね、
うちの時はなんか桃っぽい感じだった、
ごま、
桃、
あ、桃、あ、
うん、桃、
桃もね季節的にもね美味しいしね、
うん、
食べ物の食べ物以外にはどう、
あとはなんだっけ、そう、た昔はね、
うん、
よくあの笹買ってきて飾り付けたりしたんですよ、
お家で、
お家で、
クリスマスツリーはよく聞くけどね、
クリスマスツリーもやったけど七夕もやった、
うん、
飾りとか自分で作った、あの小学生の時とかに妹と、
うんうんうん、
あの折り紙をこうね、
あ、はいはいはいはい、
やって作ったりしたな、
小さい頃は何が夢だったの、
それ将来の夢的な感じ、
そうそうそうそう、子供の頃ってそれあるやん、なんか
あるね、
うん、
あの一番最初がお花屋さんで、
あ、かわいい、
次がお菓子屋さんで、
あ、かわいい、
でその後学校の先生で、
おお、うん、はいはいはいはい、
でその後がなんか作家か何かになったみたいな、
今に至る、
そうそうそう、
あ、でも夢は着々と叶えられてるんじゃないですか、その
かな、うん、本田さんは、
私小さい頃何やったかな、私カレー屋さんになりたかったですね、はい、カレーみんな好きだから、はい、
局長がそこでめっちゃニクニクして
カレー屋さんになりたかったです、今でもねなりたいと思ってますよ、
いいと思いますよ、カレー屋さん、
宝くじ当たったら私カレー屋さん作りますよっていう感じですね、うん、
はい、
はあ、ちょっといい時間になってきましたよ、
はい、
ではあの準備はいいですか、リオンちゃん、バタバタと行きましたが、リオンちゃんの朗読コーナーです、
例のものですね、
例のものです、ご準備はよろしいでしょうか、
持ってきましたよ、はい、
はい、じゃあ BGM 変わったら行きますよ、
はい、
おなじみになってきましたリオンちゃんの朗読のコーナーです、今日の朗読は何ですか、
はい、 今回は夏ってことで、うん、そんな夏の詩をちょっと検索して
夏の詩
そう調べて持ってきたんですけど、
はい、
室生犀星で砂山の雨っていうのを読みます。
砂山の雨、ではしっとりと行きましょう。リオンちゃんの朗読で砂山の雨です。
砂山に雨の消えゆく音、草もしんしん、海もしんしん、細やかなる夏の思いも我が身皆浮きにかすかなり、草に降るれば草は正雄に、雨に降るれば雨も正雄なり、砂山に埋め去るものは君がなか、可否なく巡る夏の思いか、いそ草むらは憂いの巣、カモメの卵を帰らずして明るき中に腐りけり。はい、以上です。
ありがとうございました。検索してくれたっていうことなんですけども、やっぱり検索すると、うん、その夏らしい詩っていうのはたくさんもう無数に出てきたと思う、ますね、と思うんですけど、はい、その中からこれに、はい、まあ、惹かれたと思うんですよ、うん、これにしようっていう、うんうん、どういうところが、
まず室生犀星っていうのが、うん、彼が金沢の詩人なんですよ。
はいはいはいはい、
で有名な北原白秋のお弟子さんで、で今回の詩を選んだのは、なんかこう砂の山のところにこう、
うんうん、
雨がポタポタって落ちていくのがすごい情景が思い浮かんで、
はいはいはいはい、
でなんかああこれはいいなってなって選んだんですけれど、
はいはいはい、
まあ再生自体は、うん、詩だけじゃなくって小説も作っていたんですけれど、同じ弟子の仲間のなんだっけ、もう一人萩原朔太郎って人がいるんですけど、
萩原朔太郎さん、
そう、はい、その人とすごい仲良かったんですけど、うん、別に喧嘩したとかじゃないんですけれど、うん、その再生が一回その詩じゃなくって小説に移ってしまった時に、ちょっと朔太郎はちょっと寂しい思いをしたみたいな。
そういうのあるの？その詩から小説ってジャンルが違うん、うん、まあ違うんだろうけど、うん、そこで何か寂しい思いをするってなんかすごいあれですね。
なんか自分もその再生もその北原白秋のもとでずっと詩一本で行くと思ってたから、
はいはいはいはい、
なんかなんて言うんだろう、小説に浮気したじゃないけどそんな感じになって一緒に頑張っていくっていうのは違ったのかみたいな感じで、ちょっと寂しい思いをしたんじゃないかなっていう。
そう、詩のね、
そうそう、
気は、うん、同志というかね、
そうそうそう、
はいはいはい、面白いエピソードですね、うん、そういったのも、
うん、
そのせい、
うん、
ごめん、もう一回、
室生犀星、
そうそう、犀星さんは文豪アルケミストに出てくるんですか？
出てきますね。
で
背がちっちゃいのがコンプレックスだったらしいです。
実際どれぐらいの、
調べたんですけど、はい、これは出てこなくて、うんうん、実際どれくらいってのは分かってないんですけれど、なんか、はいはいはい、本人曰く背がちっちゃいのがコンプレックスだったみたいです。
もうその時代もそうだったんですね、うん、男性っていうのはやっぱり背が高いのがかっこいいみたいな、
うん、そうそうそう、スラッとしてるのがかっこいい、
ね、スラッとしてて、そうなんですか。でもこの時代で低いってどれぐらいなんだろうな、50いくつだったのかな、
150いくつくらい、
いくつだったのかな、
今とそんな変わんないのかな、
うん、まあ、今どうなんだろう、今の現代の私たちの今の価値観でいくと170ぐらいいくと、まあ普通かなっていう、かわいいですよね。でもそれコンプレックスにしてたって、うんね、なんか私はちょっとね人間味を感じて愛おしくなりますけど ね、はい、あと3、2、1ということで前半終わりました。